皆さんおはようございます。1月28日の始終礼拝説教、これから始めさせていただきます。1月も、早いもんでしてですね、もうすでに、1月第4週の始終礼を迎えております。ついこの前、ですね、年が明けて1月5日初めて礼拝を捧げましてからですね、もう4回目の、礼拝となりました。寒い日が、続いておりますけどですね、皆さんぜひ どうぞですね、お体を大事にして、いただきたいと思います。もう少しで、立春、春を迎えます。さて、それでは早速ですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。主イエスキリストはですね、復活をされましたけども、その復活された主イエスはですね、まずその、マタイによる福音書28章、10節によりますとですね、復活したイエスがマグダラのマリアたちに会いまして、行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさいと、そこで私に、会うことになると告げたわけですけども、ガリラヤですね、ガリラヤ、それはですね、主イエスキリストが、宣教を、開始された、ところであるわけです。そして先週お話ししましたけども、私に従いなさいと言ってですね、ペテロやアンデレといったガリラヤの漁師であった人たちを、弟子としてですね、召されたところなんですね。そしてまた弟子たちと共にですね、このガリラヤの町を村々を回って人々を追い出しになったりですね、友なき人と共になったり、そのような活動を、されたところであります。この復活されたこの主イエスキリストがですね、弟子たちと、再びもう一回ガリラヤで会われると、それはですね、また弟子たちと共に歩み直しを始めるということであるわけです。主イエスキリストがですね、この、ユダヤ当局に捕らえられた時ですね、弟子たちはですね、主イエスを見捨てて逃げてしまいました。で、その弟子たちとですね、これをもう一度やり直そうと、それがガリラヤで会うことの意味であるわけであります。主イエスキリストは弟子たちのですね、この裏切りをお許しになりまして、もう一度やり直したいと招かれたわけであります。復活のされたこの主イエスキリストと再び会うことができることはですね、その、主イエスキリストがお許しいただけるんだということが前提となっているわけですね。主イエスキリストはですね、すべてお許しになり、ガリラヤからですね、もう一度出発しようよと、そう招かれたということであるわけであります。この主イエスキリストの許しによって与えられましたですね、この復活の主イエスキリストとの、再出発ですね、そういったこと、これはですね、キリスト教会の歩みはですね、ここから始まったと、そう言えるんじゃないんでしょうか。こういうことはですね、私たちにとっても同じじゃないかと思うんですね。本当に私たちはね、間違いばかりを犯します。そして信仰が本当に、もうマンネリ化してしまう。惰性に陥ることもある。あるいはですね、いろんなこの生活上のことからですね、 礼拝にも出席できなくなったりするわけです。またね、祈ることさえも忘れてしまう。で、礼拝についてもですね、言ってもですね、説教が全然こう心に響かないのかどうか分かりませんけども、そういう方もいらっしゃるわけですよね。え、本当に私講談から見てますと、我ここにあらずというようなね、ことでただ座ってるだけっていうな雰囲気になってしまう人もいるわけです。そういう時もあるわけですよね。え、しかし復活の主はですね、この ご自身のこの十字架をですね、刺してあなたの罪は許されたと、ね、もう一度共に歩もうと、そう招いてくださってるんです。このお招きによってですね、私たちの信仰はいつも新しくされる、歩み直すことができるんですよ。そしてガリラヤからもう一度出発するわけです。主イエスキリストと最初に出会ったところからですね、もう一度始めるわけですよ。そこがですね、私たちの、まあ、ガリラヤと言えるんじゃないんでしょうか。ねえ、ですからそのガリラヤというものは、ここで言ってるガリラヤというのはですね、誰でもあるんじゃないんでしょうか。この私のガリラヤという、そういうものがあるんじゃないんでしょうか。そういった意味では私にもあるわけなんですよ。40代でずっと教会生活をしてきたら、40代でですね、本当に、教会に、大変な混乱が起きてしまった。そしてですね、失望して挫折してしまったこともありました。もう教会には行けない。行きたくない。自分の教会でしたけどもね、行きたくなくなりました。教会じゃなくなってしまった。神様を崇めることを忘れてしまったような教会で、私はその40代の何年間か過ごさざるを得ませんでした。本当に神ならぬものを神と崇めるような、偶像崇拝をしてしまうような教会であったんで、私はそこで仲間と信仰の先輩たちと一緒に新しい教会を作りました。その新天地を求めて、自分たちの力で教会をもう一つ作ろうということで教会を作ったことがあるんです。そしてそこにいろんな牧師がですね、あるいは信仰の先輩たちが力を貸してくださった。そしてその時にいろんな先生と出会うことができた。そこからですね、私は証明を覚えたんです。網を捨て私に従いなさいという御声を聞いたんです。もうその時は50歳でした。約30年近いサラリーマン生活でありましたけども、そのサラリーマンを辞めて進学校に入ることになりました。そして54歳という年でこの川口教会に使わされたわけであります。そうした時、本当に、それが自分にとってのガリラヤだったんだなと思うんです。ガリラヤはですね、主イエスキリストと最初に出会ったところであると思います。と同時にですね、また全てをこの、許されてですね、もう一度主イエスと共に新たに出発ができるところと思えてならないわけであります。 母教会を出て自分たちで教会を作り、そしてそこからまた新たな出発ができた。本当にイエス・キリストと共に再出発することができたわけです。網を捨てなさいという声を聞くことができたんです。それが私にとってのガリラヤだったと思うんですね。今朝はですね、このイエス・キリストがガリラヤで宣教を開始したされたことからですね、御言葉に聞いて、参りたいと思います。今朝与えられました聖書は、マタイによる福音書4章の、12節から、17節であります。12節から13節を読みます。イエスはヨハネが捕らえられたと聞き、ガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖畔の町カファルナウムに来て住まわれた、とそのように記されております。この12節ではですね、このヨハネが捕らえられたと聞きまして、ガリラヤに退かれたと、告げております。そして17節です。主イエスはですね、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められたとあります。このヨハネが捕らえられた、すなわちこれは洗礼者ヨハネが捕らえられたことですけれども、このことについては先週お話をさせていただきました。洗礼者ヨハネがですね、捕らえられることによって、洗礼者ヨハネの時はもう終わったと、ついにですね、ご自身の時が来たんだと、そのことをはっきり悟われて、行動に移されたということを言ってるんだと思うんです。それではですね、どうして主イエスキリストはご自身の宣教開始を、宣教の開始の地をですね、ガリラヤとされたんでしょうか。それはこのご自身が育った村、ガリラヤのナザレだったからではないんですね。じゃないと思うんです。主イエスキリストはナザレをですね、ご自身の宣教の根拠地とはされませんでした。ナザレじゃなくてカファルナウムでした。この町はガリラヤ湖のですね、この北に位置する、湖畔の町であります。人口は約5万人ぐらいだったと言われているんです。まあ、当時としては本当に、大都市だったと思いますね。そこを宣教開始の町とされたわけです。ナザレはですね、このガリラヤ湖の、南の方のもっと、丘陵地帯の中腹あたりにあるわけですね。で、主イエスキリストはガリラヤの南の方じゃなくて北の方で、この結局はカファルナウムで宣教を開始されたわけであります。14節から、16節であります。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者はに光が差し込んだ。このようにですね、記されております。ここのですね、このゼブルンの地とナフタリの地というのはです、言葉が出てまいりましたけども、これはですね、地名ではないんですね。このゼブルンとかナフタリといいますのはね、名前はですね、このイスラエル12部族の中の、部族の名前なんですね。それでこの、ヨシアによってですね、このイスラエルの民が、率いられましてね、 で、イスラエルの民は出エジプトの最後に約束の地、カナンの地ですね、に入るわけです。で、ヨシアはですね、このカナンの土地を神様に与えられた土地としてですね、部族ごとにこう 分配しているわけなんですね。このゼブルン、ナフタリというのもですね、イスラエルの12部族の中の、部族の名前でして、そしてこの2つの部族に与えられた土地が、このガリラヤ湖付近のこのカナンの地の中で一番北の土地 であったわけです。聖書のですね、3番、聖書の一番裏のところにあの地図がありますけども、その3のところを見ていただくとご存知、お分かりになると思うんですが、キネレト湖って書いてあります。真ん中に湖、これが現在のガリラヤ湖ですね。の左を見ますと、ナフタリ、それからゼブルンと、書いてありますですね。ここのことなんですね。この位置関係をちょっとよくご覧になったとお分かりになれると思うんですよ。で、このですね、この主イエスの時代のガリラヤだったわけです。この辺が、ガリラヤ湖付近のですね、ゼブルンとナフタリという、名付けられたところが、そういうですねガリラヤだったわけです、イエスの時代の。それでですね、またこの15節から今読んだ16節のところがですね、これここに、引用されているわけですね。これはですね、イザヤ書の、8章の、23節の後半から、9章の、1節を引用してるんですね。この紀元前のですね、700年ぐらいに、このアッシリア王のセンナケリブという王様がいましたけども、によってですね、このエルサレムが攻め込まれました。その時にですね、イザヤが語った予言と考えられているわけです。このメソポタミア地方、チグリス・ユーフラテス川が流れる肥沃なところですね、このメソポタミアの、当時大国でしたアッシリアという国がありました。そのアッシリアによって攻められたエルサレムはですね、本当に、大変な状況になりました。このメソポタミアの大国アッシリアによってこのですね、攻められたわけですけども、このメソポタミアからエルサレムに来るときはですね、皆さん地図を思い浮かべていただきたいんですが、まっすぐ西に来ますとね、来ることはですねできないんですね。本当に、広大な砂漠をですね通らなければならなかった、ね、ですから当然ですね、このチグリス・ユーフラテス川をですね、北東の方角のに進んでいくわけです。そしてその後砂漠地帯を避けるためにですね、一気に南下してくるわけなんです。そういったことはですね、この進軍の大体ルートだったわけですよ。ですからそのアッシリアが攻めてくるこの道筋に当たるのがですね、この一番その北の地方、ガリラヤのですね、その一番北の方、ゼブルンの地、ナフタリの地ですね、これはですね本当にアッシリアの進軍によってですね、本当に激しく破壊されてしまうわけです。で、この戦争のですね傷を深く負ったところだったわけです。先ほどですね、この、イザヤ書のを読んでいただきましたですね、その9章の一節にですね、闇の中を歩む民と 言われてるわけですね。皆さん九章をですね、もう一度ですね、読んでみましょうか。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地を進む者の上に光が輝いたと。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は御前に喜び祝ったと、うんぬんと書かれてますですね。この死の影の谷を住む人々となったわけです。イザヤはですね、そのような人々が栄光を受ける、大いなる光を見ると、その人々の上に光が輝いたと、このイザヤはですね、ここで語っているわけであります。本当にですね、この異邦人たちの軍隊に踏みじられた畑や焼かれた家、親を失った子供たち、そしてまたなお子供も失ってしまった親たち、この戦争の悲惨の中でですね、一体イザヤはですね、何を見たのかということです。こうした悲惨の中に佇む人々がですね、どんな栄光を受けるというのでしょうか。どんな光を見ることができるというのかと。九章の一節以下のですけれども、五節でですね、一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼らの肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と、平和の君と唱えられると。ですね。このように記されてますけども、これはついこの前過ごしたクリスマス、その時にも読みました。一人の男の子が生まれる、その幼子は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられるわけです。その幼子こそですね、主イエスキリストに他ならないわけです。そして6節です。ダビデの王座とその王国に権威が増し、平和は絶えることがないと。王国は正義と恵みの技によって、今もそして常しえに建てられ、支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げると告げたわけです。ダビデの王座がですね、回復されるんだ。神の民が再び主の平和を手に入れる。そしてその王国は正義と恵みによって常しえに立っていくというわけです。この王国こそがですね、主イエスキリストによってもたらされる神の国であるわけです。主イエスはこの国を建てるために来られたんです。主イエスキリストはですね、このイザヤの預言のがなった成就するという方として来られたわけです。ですから、主イエスの宣教はですね、ガリラヤから始めなければならなかったわけです。もちろん、イザヤが告げた予言はですね、主イエスの時代よりも700年も前なんですが、ガリラヤの町や村々もですね、イザヤが見ていたようなこの戦争の悲惨をですね、その目の当たりにするような状況ではなかったと思います。確かに時代は変わっているんです。しかし、この主イエスキリストの時代に生きるこのガリラヤの人々はですね、すでに栄光を受けて光を見ていたんでしょうか。そうじゃなかったと思います。このアッシリアのから攻められた後はですね、バビロニアという大国によって攻められまして、バビロン捕囚という出来事が起きてしまいます。その後はペルシャの司法に置かれてしまいます。そしてマケドニアとか ローマ帝国と続く外国のこの支配のもとにですね、700年の間ガリラヤの人々はですね、本当に生き続けていたわけです。本当に暗闇が続いていたわけです。しかしですね、ついに真の光である主イエスキリストが来られました。真の平和の国、神様の正義と恵みに満ちた国、神様の国、また福音書はこのことを天の国と記してますけども、その神の国を建てるために主イエスが来られたわけです。この国は世の国々が立っては倒れる中で決して倒れることのない国なんです。その神様の国を、天の国を建てるために、そこに一人一人を招き入れるために主イエスは来られたわけです。ガリラヤという土地は本当に主イエスキリストの弟子たちやですね、人々が主イエスと一緒に歩み始めたところです。一切を許された主イエスと再び歩み出したところであるわけです。私たちはそれぞれ自分のガリラヤを持っているんじゃないんでしょうか。冒頭にお話ししましたけども、私もそのガリラヤを持っているわけです。主イエスと出会う前のガリラヤは、それは暗闇に覆われた地でありました。死の影の地です。イザヤの預言したように、まことの生きる希望もなくて、やがては死によって全て飲み込まれてしまう虚しいものをですね、必死に追い求めて心も体も壊してしまうような、そういう地に私たちも生きていた経験があるんです。何が大切であって、何を守らなきゃならないか、何のために生きるのかもわからないで、ただ目の前のことに振り回されて一喜一憂して生きていた、そのようなガリラヤをも私たちは知っているわけです。そのようなですね、暗闇が覆って死の影の地と言われるガリラヤに生きていた私たちが、主イエスと共に主イエスキリストのお許しの中に生きる、新しいガリラヤに生きるものとされてきたわけです。それは光や希望が満ち溢れるガリラヤです。生き生きとした命の中に生きることのできるガリラヤだと思います。主イエスがそこに生きるようにと私たちを招いてくださったんですよ。その招きに応えることができた、その喜びはですね、本当に今私はかみしめております。この説教をですね、語らせていただけるこんな素晴らしい恵みはないなと思ってます。どのようにして生きたらよいのかと悩み苦しんだ時に、私に従いなさいと語りかけてくれた。その時に網を捨てることができた。そのですね、希望のガリラヤから生きることができているわけです。主イエスキリストの招きの言葉が、悔い改めよ、天の国は近づいたという言葉だ。悔い改めはですね、反省ではないんです。新約聖書のですね、このギリシャ語の悔い改めという言葉はですね、旧約ではですね、立ち返るというヘブル語であるわけです。この新約聖書ができる前は、旧約聖書をですね、ヘブル語からですね、このギリシャ語に翻訳するということが行われていたわけなんですね。で、このギリシャ語の訳した旧約聖書、70人訳聖書と、言われてますけども、そこではですね、 このヘブル語の立ち返るという言葉に、このギリシャ語のですね、悔い改めるという言葉を当てたんですね。つまり悔い改めるということは神様の元に帰るということなわけです。立ち返るということです。自分を作ってくださった神様に向かって歩み出すんだ、神様に立ち返るということです。そして神様が作ってくださった本来の自分をですね、取り戻すということだと思うんです。神様から離れて自分勝手に生きていた自分が神様との親しい交わりに生きるものとなるんだ。それが悔い改めということなんです。ね、いろんなことをね、自分が辿ってきた、ある、ね、自分がやってしまったこと、それをですね、悪なのかと数えたって何もならない。本当の悔い改めじゃないんですよ。反省したって悔い改めにはならない。自分がですね、生きる基本をどこに、根拠をどこに置くかなんですよ。何のために、何を喜びとして、誇りとして、希望として生きるのか。そこが変わることだと思うんです。変えられていかなきゃならないんです。神様に立ち返って変えられることです。それが悔い改めなんですよ。神様の身旨を問うということが大事だと思うんです。御心はどこにあるんでしょうかと。神様の身旨に従って歩ませてくださいという祈りの中に入っていくことがまず大事だと思うんです。ね、本当にですね、なかなかそれができないんです、素直に。それができるかできないかなんですよ。もちろん神様に立ち返りたいと思ってもね、本当に自分の罪というものが神様との間のですね、本当に厚い壁に立ちはだかってしまう。ですから本当にね、簡単には立ち返ることはできない。神様に立ち返ることはできません。だから主イエスキリストは悔い改めようと告げるんです。私の方に帰りなさいと。それでもなお待ってくださるのが神様なんですよ。天の国は近づいたと告げられてくるんです。神の国には、天の国、神の国には私たちがですね、近づくことはなかなかできないですよ。神様の方から、神の国の方から私たちに近づいてくださっているんですよ。今もうすでにこの私たちの周りに神様の国が近づいてきたわけです。で、そしてそこに入るようにと主イエスが招いてくださっているんです。ですね、この近づいてこられる神様の国に誰もが入ることができるように、神様と私たちの間の本当に罪の壁をですね、主イエスキリストご自身が十字架におかかりになることによって壊してくださってるんです。だから私たちが入れる門をですね、開けてくださったんです。だから私たちはただこの主イエスキリストのお招きに応えてですね、悔い改めればいいんですよ。神様のもとに立ち返ればいいんです。神様に背いて神様なんて知らないという嘘吹いたこと、あるいはね、自分の力と自分の手で生きてるんだと思い違いしていたことを許していただくんですよ。キリストよ、あなたと共に生きたいと心から願うことなんです。それだけでいいんですよ。 ただそれだけで常しえの神の国に生きるものとされるんじゃないんでしょうか。どういうことかというならば、もうすでにこの神の国は私たちのところに来ている。じゃあどうすんの。この神の国を私たちは完成させなきゃいけないことですよ。神様の国がもう私たちのところに来てる。目には見えない。だけどみんな何やってるのと神様から今言われてるんですよ。いがみ合ってる場合じゃないでしょ。自己主張ばかししてる場合じゃないでしょと言ってるんです。隣人と互いに愛し合いなさいと。ねえ。神様を愛し、隣人を愛して、神の国を完成させなさいと、イエス・キリストは言われているわけですよ。これが、主イエス・キリストによって告げられたですね、与えられた福音なんです。天の国は近づいたと言ってます。この、天の国というのは死んでから行くところじゃないんですね。もうここに来ているわけですよ。主イエスがおられるところ、主イエスと共に歩むところ、そこに神様の国、天の国はもう来ているんです。誰でも悔い改めたらですね、神様の国の門は開かれるんです。そして神の国に行き始めるんですよ。主イエスが悔い改めを、天の国は近づいたと私たちを招いて約束してくださったんです。主はあなたと共におられます。そして今朝私たちに告げておられます。悔い改めよ、天の国は近づいた。ここから主イエスと共に歩む新しいそれぞれのガリラヤとですね、神様の国へと歩み出して、そして神様の国を、この世界を神の国へと完成することを願いつつですね、歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、2025年1月の始日礼拝をこれまで守ることができまして感謝いたします。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと主イエスキリストは言われました。どうか神様、福音を信じてこの世界、神の国と完成させるために、どうか私たちがこれから歩んでいくことができますように、私たちに信仰の知恵と力とを授けてください。救い主、主イエスキリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。